それでは皆さん今日はお忙しいところをお集まりありがとうございます。平成19年度の有害紫外線モニタリングネットワーク関係者会議を始めさせていただいております。私事務局を務めます増田と申します。まず事務局の方から配信物の確認だけさせていただきます。まず事務局から配られました、この冊子になっているプログラムと用紙が入っていたものを一つ、それから、座席表が1枚、この2つが事務局から配られていると思います。それからそれぞれの局の方からいくつか資料を提供されて、岡山県の方から夏休みの自由研究を書いてある。それから、宮崎県の方から、この、白黒2枚の宮崎県の紫外線量を観測された情報です。それから浜友会のさんの方から、2冊ですね、小さい健康であるためにという冊子と、暮らしてみたい世界という冊子が配られていると思います。よろしいでしょうか。それではプログラムに沿って、進めさせていただきます。でプログラムの一番の前に、まずですね、プロジェクト代表の小野さんの方から一言ございますので、よろしくお願いします。
どうもこんにちは。年末のお忙しい中、たくさんの方お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。年末お忙しい中で設定しましたのは、私ども今月の中旬にですね、こういった有害紫外線のモニタリングも含めて、地球環境研究センターでさまざまなモニタリング事業をやっております。で、それの、評価といいますか、全体の進捗状況との報告会がございまして、できればその前に今日ですね、皆様方 の, いろんなご意見伺った上で、その場の方に臨みたいということで、年末ちょっとご無理をいたしましたけども、この時期で設定させてありました。今日は19年度の、関係者会議ということで、各局が抱えております、いろんな問題、あるいは私どもネットワークの事務局に対する、ご要望とかですね、そういったことを、いろいろお聞きしたいと思いますので、忌憚のないご意見をいただければと思います。から今日はまた昨年同様ですか、オブザーバーということで、メーカーの栄光正義さんからもちょっとご出席いただきまして、少し技術的なお話をいただくということにしておりますので、そちらの方につきましても、何かお聞きしたいことがございましたら、ご利用いただければと思います。じゃあ、予定では3時間ちょっとですが、進行がスムーズに進みましたら、特にその時間に関係なく、進めていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。じゃあよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。プログラムに入る前に、今年はですね、一番最初に自己紹介を皆さんした方がスムーズな和やかな感じになるんじゃないかと思いますので、今ちょうどですね、座席表のこちらから下から順にこう並んでおりますので、今年は下からでよろしいでしょうか。自己紹介、準備からしますか。準備を最後ですね。じゃあ、次の手からすみません。
こんにちは、青森大学の藤井と申します。昨日出てたんですけども、向こうは大雪でした。で今日はお昼を日比谷公園で出てたんですけども、いいですね、こちらは秋です、ここは真冬ですね。
東北大学の日山です。東北大学の仙台に行きまして、雪は降りませんけども、かなり暑さも急いで上を着てきたんですけど、こちらより暖かいということで、青森よりかは冬でなく東京よりかは冬ですね。よろしくお願いします。
共立女子大におります吉住と申します。毎年、いろいろ勉強させていただいて、もう何年も設置して、小野先生をはじめ国立環境系の皆さん方、それと、この関係の、出席者の皆さんに教えていただいて、かつお時に間違いな勝手な発言をしているんですが、今日は控えながらよろしくお願いします。
京都女子大のコナンです。私は仙台に並んでいたので、下の方の話を聞いて嬉しくなるんです。京都の方は私のところは最近ちょっと機器の故障が つまりダメージを受けて動けない状態になって非常に困っているところなんですけど、それを一応解決したいと思います。よろしくお願い
します。奈良女子大学の稲田です。今日は実際観測されているものは先生が来られないのではないので、よろしくお願いします。
横浜国大の鈴木です。まあ、ちょっと順番が横浜の北川さん、昨年の会議申し訳ないです、決心しました。あ、2年続けて決心がちょっとまでいこうよろしくお願いします
。名古屋大学太陽地球環境研究所の田中です。豊川にあるんですけども、ここ数年長く、提出するということで、準備を進めているんですけれども、大体研究所としては8割方移転しまして、あと準備の作品たちが豊川の方に残っている状態が、来年の3月あるいは多少遅れても7月ぐらいまでには完全に転職と。
野菜作業研究所の水戸と申します。愛知県の知多半島の竹取町というところにあります。初めて参加させていただきます。研究してもらいたいと思います。よろしくお願いします。
滋賀県琵琶湖環境科学研究センター村山です。今年から琵琶湖の湖上で紫外線の観測を始めました。なかなか最初はトラブルが多かったんですが、最近は順調に上がります。よろしくお願いいたします
。鳥取県生環境研究所の北川大臣におりまして、私もこれに出させてもらっているのでその割には何も分からずできていないですが、これからもよろしくお願いします。
岡山県環境保健センターという業務です。この業務につきまして2年目なんですけれども、まだまだ分からないことがありまして、今日はいろいろ勉強させていただきます。
佐賀県環境センターの対応申します。今日朝飛行機で日産宮古の人間が来から来ておりました。私もこの業務自体はこっちから初めて担当なんですけど、若いのですなので、よろしくお願いします
。宮崎浜有会の堀口です。宮崎大学と安田先生、安田研究室といっても共同で監督しております。紫外線測定器を宮崎大学工学部分の方でに置いてありまして、ここで情報を発信
宮崎県の衛生環境研究所から参ります。今年の4月から宮崎県内で観測測定局ができまして、全く初めて紫外線関係あったものですから、今日は皆様からいろいろご支援をいただいて、今後の業務に反映させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
沖縄工業高等専門学校から来ました津田と申します。今年で一応3年目になるんですけれども、一応今年度で生息は終わりにさせていただくことに、なりました。事業と実際に UFA ネットワークを利用した、環境学の授業とかそういうのを少し、やったりとか、学校ではそういうことをちょっとしてきました。やっと、高専が、できてまだ4年目なんですけれども、来年から5年生が卒論をすることになって、あるグループは紫外線のそういう細胞への影響みたいなのを研究する子も、一応一人いるようになると思います。ちょっと残念なんですけれども、今日はここで学んだことを、帰って、ちゃんと伝えたいと思っております。
名工政の栗本と申します。会社の中ではカスタマーサポートセンターというところに設置してまして、修理メンテナンスというサービスを担当しています、今回初めての参加です。緊張しています。よろしくお願いします。
英語チームの青島と申します。何回もここには出てるんですけど、呼ぶよ飛行機席に乗った人たちでお手柔らかにお願いします
。同じく栄光石の大久保と申します。よろしくお願いします。
同じく栄光石の加藤でございます。今回の日に出席させていただきました。よろしくお願いいたします。
こんにちは。国立環境研究所の特別政策総合監督の星翔と申します。東部の方とかは結構雪が多かったと思います。昨日私も出てきたんですけど、ちなみに陸別はマイナス10度6時間になりました。よろしくお願いします。
UV ネットワーク事務局の津田と申します。皆様にはいつもデータを送っていただいて感謝しております。今後ともよろしくお願いします。
環境研究所の気象センターの小高と申します。主にこのプロジェクトの運営管理の方をやらせていただきます。よろしくお願いいたします。
北海道環境科学研究センターの井原と申します。よろしくお願いします。ちょっと飛行機が結構になりました。
どうもありがとうございました。それでは早速研究を進めていこうと思います。まず1番のデータ収集及び検証作業状況報告、津田さんの方からお願いします。
それではマイク使わなくても大丈夫でしょうか。資料の1番をご覧いただければと思います。こういう色のついたもの、ここにはですね、各局名に対して局に対して、2007年、何月までデータをいただいて、そのデータが今どういう状況にあるかというのおよびその負荷状況ですね、どういうデータがしているのかというのを一覧にしております。もうここで細かく言う必要もないと思いますけど、ご覧の通りかなりの割合で自動転送というかですね、自動で送っていただいている局が増えたこともありまして、かなりいい状況でいただいております。他この濃い水色のものが、実はこの資料は裏と表と裏がありまして、その濃い水色というのが自動でデータを送ってきている局です。ここはもちろんいいんですけれども、あと薄い水色のところが手動というかですね、メールに添付したりしていただいているところです。当然少しタイムラグが生じますけれども、いただけるところといただけないところというのは非常にはっきりしていて、今回姫路、兵庫県立大学の先生来られなかったんですけど、ここがちょっと今のところ問題でしょうか、という感じです。これはでこの情報の中に今回新しくですね、ローテーション観測に参加されているかどうかというので項目のですね、土星測定参加局という小さな項目があるんですけど、これをつけてみました。星がついているところは要するにローテーションでその結束のないように測定器をじゅんぐりじゅんぐり回して測定しているところです。でもちろん中にはそういうことはできないという局もありますので、まあ、できるだけ今後も整備を進めていきたいと思います。そしたら検証状況の細かいところです。実際データをいただいているんですけれども、でその中で事務局でこちらでやっている作業っていうのはデータをそれぞれ見ましてですね、問題がないか、それから何かおかしいことがないかというのをチェックするんですけれども、 で、まあ、それは毎年あのご報告しているところなんですが、今回ですね、今回は、具体的な数値というあのデータというよりは、日々の、検証作業の中で非常に短い結束というのが起こることがあります。でこれは主には、鳥が止まったりですね、なんかちょっと影ができたりして、その数分間使えないデータが生じてしまうことがあります。で特に鳥の場合はその B 系に止まったり A 系に止まったりということがあって、その今 A 系 B 系にしたというふうに3つではセットで測っていただいていると思うんですけれども、その1個がこう結束するようなことがあります。でちょっとこれここに書いたんですけれども、一応こちらのネットワークの趣旨として1時間のうち10分間結束がトータルですね、10分間結束が生じた場合その積算は取らないという決まりになってますので、まれなんですがちょうど11分結束になっちゃったとかっていうことがですね、朝とか夕に結構起こります。で今までは、できるだけデータを落とす結束にしないように、保管という作業をしております。で今回ちょっとですね、その実際保管がどういう感じでやられているのかというのを行っているかというのをちょっとお見せしたいと思います。でここでですね、簡単にですが、ちょっと実際のデータを見ます。例えばちょっと見づらいですけど、こういうデータですね。はい。これは朝の例えば7時から9時までの、まあこれは筑波のデータなんですけれども、A と B と S ですねが測っているんですが、たまたまこの B だけ例えば鳥が止まったということで結束になってしまったというときに、いくつかの保管の方法があります。で、簡単にはこれ直線で結んでしまえばいいんですけれども、で、直線で結ぶと大体数パーセントの誤差が、はい。まあ、ここで言うと、まあ、2% ぐらい誤差が出てしまうので、通常直線で保管することはありません。でやっていることは A と B と2社全部測っていますので、 B が結束した時にはこの A と B の比というのは、例えば晴天日であれば、非常にいい陣屋というものですから、この比の方を補完してあげて、その比からその比と A から B を元に戻してあげるということは可能です。これは非常に稀なことで、これができることは稀なことで、いつもやっていることではありませんが、例えばですね、筑波のこの例で見ると、この区間 B をあえて手で結束にしてですね、この比から B を復元してみると、どれくらいの精度で復元できるかというと、非常にいい精度で復元できます。でこれはもちろん1時間も2時間も復元することはやりません。まあ、10分、11分、12分とかということで保管することはございます。これは必ずこういうことをしたら皆様に報告して、こういう保管をしてありますということをご報告はします。で例えばですね、晴天日はいいんですけれども、雲がかかった日でも雲の状態が変わらなければ A と B というの日が変わらないことがあります。これは主にそうですね、例えばこの筑波の10月1日という日は A と B は非常に変化しているんですけど、その日がたまたま変化してない、これおそらく変化してないだろうというこの区間、これをやはり A と B の日を直線で保管して A から戻してあります。そうすると、実際この B はあえて手で今切りました。で実際どれくらいの精度で戻ったかというと、0.何%の精度で復元ができます。もちろん長時間に復元することはできませんが、こういうふうにして本当に短期の数分単位の、補正をたまにすることがございます。
というような感じで、まあ、あとは普段通り、最近はですね、自動化の局が増えましたので、おかしなデータというのも限りなく少なくなっております。ということで、今日は、簡単ですが、まあ、普段やってる作業の中の一コマをご紹介しました。
はい、一番はですね、はい、今ご紹介した件ですが、まあ、私どもの方もですね、基本的にその時間、まあ、瞬時値から時間値、さらに日時算というような形でいろんなデータを作っているんですけども、まあ、なるべくその結束にしなくて済むような範囲、これはもちろんその無制限にとはできませんけども、まあ、なるべくその無理のない範囲で結束をなくすというような方法で、これまでもやっております。しかし今ありましたように、まあ、その場合になるべくその説明のつきやすいといいますか、まあ、こういったデータに基づいて、保管をしているというようなことを、やっています。今日はちょっとこれまであまりそういうお話をする機会がありませんでしたので、具体にこんな形でやっているというようなお話です。何かそのことでそのもうちょっとこんな方法がとかですね、このやり方に関してご意見何かあればお伺いしたいと思うんですけども、
まあ、私のところは3つの測定器を、まあ、東大で並べているんですけども、どうしても真夏になってきますと日が、まあ、東よりも北側から上がってきます。そうするとそれにポールがありましてね、それで次々にその影が動いていくんです。ただおそらく、まあ、その今の手法を使うか何か、当然ジオメトリー8位分かってるわけですし、北も8位分かってるんですから、なんか補正できないのかっていつも思いながら、そこのへこみの、それによるへこみらしいのを、腕を組んで眺めてるところなんですけど、何かうまいことはないのでしょうかね、というところで、まあ、それだけのことなんですけど、はい、
今まで私たちの方も瞬間的にそのポールが入るとかですね、要は大体そのまま放っておいたんですね。だからただ積算にした時にあまりいかなかったということで、そういう形だったんですが、まあ、そのあたりについてもその今のような方法で、まあ、ABC とソーラー全部がこう同時にって話になれば別ですけども、その一つだけといった場合には、まあ、今の方法をやることは可能かと思うんですね。まあ、もうちょっとその太陽の位置から入れて時間まで全部やってっていう、そちらまでしなくても、おそらく実際の観測値だけでもかなりの部分までは復元できるかなと思うんですけども、
相当めんどくさい計算が相当めんどくさいなと思うと、ちょっとやる気をなくしてっていう、 だから一応なくしてしまってるんですけどね、まあちょっと考えてみます。
はい、はい、
はい、じゃあよろしいでしょうか。それでは2番の、データ構成状況報告を
ご覧ください。はい、
それでは資料の2の1を
ご覧ください。こういう横に棒グラフがいくつもあるようなグラフです。これは毎年お見せしているものではありますが、各局が今年2007年、どういう装置を使って、構成が終わっているのか終わっていないのか、それから構成結果ですね、いわゆる修理前機器乗数というような定数がいくつになったのかというようなものをまとめたものです。ここにここで必要な情報というのが、BK に関して1年間でかなりの劣化ということが報告されてますので、それを直線的に保管戻してあげる、補正してあげるために必要な情報です。情報としてはどの速記がいつからいつまで動いていたのかで、その速記が初めは 200mV という感度乗数を与えられますけれども、それが、その観測を終えた時点で 何ミリボルトになっているのかというようなその2つの情報が分かれば、補正がかかります。でそれをずっと見てみますと、まあ、今年はですね、そうですね、まあ、このような状態になっております。特に、ゴチンチとかハゼルマっていう、こう我々直轄の局なんですけれども、なかなかその、速記がですね、構成にかかる時間というのは読めませんで、スケジュールを最初させてたんですけどちょっとまだ年内に終わらないかなというような状況になっています。基本的には1年に1度ということだったんですけれども、今までの経緯からですね、安定している措置というのは1年、2年ぐらいは十分いわゆる 10% 程度の劣化で抑えられているという感触があります。ですから、まあ今後はですね、今日 の、 会議の議題の中心でもあります構成ということに関してデータの精度をどこまでチェックできるかということで期間にこだわるというのではなく構成自身に少しこだわってみようというスタンスになっています。で特に、この資料 2-1 に関しては、皆様にはできるだけその、まあ、1年に1回でそれが無理であれば、できる限りの頻度で DK の構成をお願いします。それから続いて 2-2 まで、はい、で 2-2 なんですけれども次のページですが、これは今も申しましたけれどもそのこの DK 今皆さんお使い の待機型の DK というのは、かなり の季節変動をします。つまり早期が劣化していなくても季節によって、感度が数パーセントこう動くことがあります。ということはですね、いつ構成をかけたかそのいつ感度上昇を決めたかということによってそれだけでその誤差が発生しますのでということが分かってきましたので、この各速記についてこの速記はいつ構成がかかりましたっていう情報を過去にわたってですねずっと調べておく必要があるという、ことがありまして、でこの資料 2-2 というのはまさにある速記がありました。製造番号はこれこれです。それが過去、何度こういつ構成を受けて、どの局に行って、感度上昇はいくらになってますっていうのをこうかけているものです。でこれはその速記自身 の、 その精度をずっと追っかけるという意味で、将来的に非常に重要になるんじゃないかと思っております。で、まあ、それは別としまして今、製造番号いくつの速記がどこで動いているかっていうのをこれで全部把握しているつもりです。でタイムラグとかありましてもうここにはないよとかっていうようなことがありますのでお気づきの点がありましたらメールでお知らせいただければすぐにこちらのデータを修正いたしますのでよろしくお願いします。
はい、はい、じゃあちょっと補足させていただきます。今の構成に関してですね、ちょっとこの夏若干各局の方にご迷惑かけた点もあるんですが、そのあたりのところについてはですね、また後ほどメーカーさんの方で、まあ、特にそのどういう形で、スケジュール体制でその構成やってるとかですね、まあ、その辺との関係もございますので、また若干補足していただこうと思ってます。で、今のところの構成に関してですね、これも後ほどの議題にもなりますけれども、従来私どもその構成ということで、まあ、2点で感度上昇を調べるというようなことでやっておったんですが、実はその構成の時期いつどういった条件で構成やったかというのが、まあ、その屋外でやっているということがございまして、実際に構成に使ったデータがどういったデータになっているかということが非常に大きく効いてくるということが、まあ、これは当然予想はされてたんですけども、そのあたりのところをその定量的にですね、あまりきちっとやっていなかったということで、今そのあたりにつきましてはメーカーさんともご相談しながらデータの経験をもう一度洗い直してですね、
この時期の構成、それからその環境の変化といったところの見直しをやっております。これはまた後ほどあの3番の方の構成の結果のところで、いろいろあのご説明申し上げたいんですが、となんかこの構成の方の関係で特にあの各機関の方で、ご要望なり、ご意見なりございますでしょうか。
せっかく健康席のベストメンバーをお揃いなんで、ちょっと解説メーカーサイドからいただければと思うわけでありますが、まああのまあ、こう感度が変動するな、普通の常識というか普通の場合には感度があ、まあ、レスポンスが要するに食べなくなる、要するに視力が小さめになるっていうのが何となく一般的な、そうか思うことでありますが、ここでいくつかの例だと逆に、視力が上昇している例もいくつもあり、まあ、一方では、私のところでも今飲んでいたりする、大体は感度低下したという視力が下がっちゃったという報告でわけでありますが、まあ、そのせっかくメーカーさんの方からご説明いただきたいのは、まあ、こういう感度の変動要因というのは基本的にどういうところから出てくるのか、機器の設計上こういうことがどうしても予想される、からプラス側に触れる場合とマイナス側に触れる場合というのはどういう解釈なのか、ちょっと一丁二点を、この際教えていただければと思います。
あの3の1のところにとがありますので、とりあえず今のところにあのご質問を書いていただいて、またあの全体的には後ほど、はい、
まず感動劣化の原因ですけども、劣化するのは中に入っているあの干渉フィルター、それから、蛍光体、これがあの主に劣化の原因です。で一番あの劣化の原因で大きなのは、温度とそれから湿度ですから、あの湿度シリカゲルが入ってますんで、これは絶対にあのピンク色になったら遅いんで、青く保ってほしいと。それから温度がやはりあの一応今最近のは、温度コントロールしてますからいいんですけれども、やはりあの干渉フィルターが50度以上を超えますと、劣化を始めます。ですからあのやっぱりあの、再検定というんですかは、ある期間でやってもらいたい。で、あともう一つあの感度が上がるのがあるんじゃないかということなんですけども、これもあの原因が2つありまして、その干渉フィルターの、その劣化具合で、あの紫外線ですから、かなり短いところをカットして、上は通さないようにしてるんですけども、劣化で上の方を通すようになれば感度を当然あの上がっちゃいます。でそれともう一つは今あの、先ほどお話しした季節変動で、いつ検定したかによって感度があの年間でふらついてまして、感度が低い時に検定すれば、高い時に逆に上がる、あの次の検定出した時高い時だったら上がっちゃうということになります。でなるべくならばだからあのいつも同じ時期に、検定に出してもらいたいというのが、まあ、スポーツ。
どのくらいを対応年数と考えていますか。
一応ね、2年ぐらいというのがあの今の目安なんですけども、あの再検定がですけども、
検定2年ぐらいは、その干渉フィルターやその検査機を交換しなきゃいけないというのはいつごろ考えていますか。
ね、それはあの劣化具合を見てですね、
まあ、そうですけど、
はい、
あの想定されている対応年数ってどのくらいですか。
実際にあのこれ完全に乾燥して、で温度がその50度以上に上がらなければ、5年ぐらいは必ず持つはずなんです。
あ、はい、
はい、
あの干渉フィルターを劣化してね、蒸発量が、まあ、
総括するようになって、積み上げの判断を合わせるそういうことが、原因だと。はい、それが、例えばずっと続いて、要するに干渉フィルターはもう回復しないわけですよね。
はい、はい、はい。
そうすると、次々な感度が、まあ、上がったからするまで修正しながら行くと、ずっと積み重なると、結構長い波長、今回の線が入っちゃう。
そうですね。はい。
そうすると、干渉フィルターそのものを取らなきゃいけないですね。
そうですね。
だからその干渉フィルター自体の透過特性なんていうのは、その構成の時には、やられてるんですか。
いや、この感度だけがですね、はい、前よりも感度が異常に、例えば 50% も変わったよと、はい、いう時にはバラして、はい、で干渉フィルターを透過特性まではいってませんけれども、はい、外見上大体分かりますんで、
あ、まあ、
それを見てから交換をユーザーさんに連絡してるというのが現状です。
だけどその
打算
変えれば分かるんだけど、はい、ずっと積み重ねですね、
はい、
一緒だけにやった時には1回の工程ではまあ 10% ぐらいしかなかったずっと積算でいってたら、ね、
はい、
非常にその劣化してるつもりになっちゃうので、
そうですね、はいはい、
だその辺は目視で一応、まあ、確認してるっていうこと
です。そうですね、大体今目視しかやってません。
多分そのあたりのところ、資料2の2のところでですね、機械ごとに、まあ、従来は単発で感度の管理してたんですけども、一応2、3年前からこういう形で機器ごとにきちっと連続してですね、その感度の変化等をフォローしようという形になっておりますので、まあ、この資料2のデータがきちっと揃っていればですね、その本当に次々おっしゃられるようにどんどん積み重なって、見た目はその少しずつなんだけども結果的に全然違ってるとかいうことも出てくるんじゃないかと思いますので、この辺のところをもうちょっと活用していこうかなと思っています。それから季節変化のところはまた後ほどちょっと別のところでご紹介させます。その他はいかがでしょう。よろしいでしょうか。
はい、それでは今お話し出ました、3番の、月の構成とデータの構成について、
そうですね、まあ、今のにちょっと関係する話なんですが、今エコセキさんの方から感度上数が変化するということで、まあ、その劣化、それからそのフィルターそのものが少し特性が変わってきているとかですね、いうお話と同時にその季節変化という話がありました。でその季節変化につきましてはですね、実はその構成の履歴を見ていただくと分かるんですが、まあ、いろんな事情で構成をお願いする期間がかなり幅広くなっているということで、実は機械によってはその前回秋から冬にかけて構成したと、でその後次の時はこの真夏にやるとかですね、そういう状況が出てまいりまして、実は私ももう一度その辺のところを見直しているんですが、この辺の構成の時期でいわゆるその紫外線の波長そのものが変わってます。それからまあその他そのオゾンですとか、これもかなり季節変化ございますので、どうも構成した時の紫外線に依存するというのがございます。ですからそのあたりのところをちょっときちっとその定量化してですね、そういった構成時期による違いと実際にその時期そのものの感度の低下ですね、これをもうちょっと分けて見ていこうと。そうするとですね、これはまた後ほどの提案になりますけども、その今出ている 10%、20% という中には今言ったその構成時期の違いがかなり入っているというのがまだきちっと検証進んでないんですが、それがございまして、どの機器そのものの感度というのは、まあ、個別の機器にはよりますけども、全体としては今の感度の変化よりも若干小さくなるだろうという感触を持っています。ですからそのあたりもありまして、一つには構成の時期を、まあ、なるべく揃えるというのが非常に大事になると、それともう一つは今言ったように感度の劣化をその1年2年放っておいて大丈夫かというところもございますので、これは後ほどのご提案になりますけども、その辺のバランスを取るとですね、構成の時期を集中させると ただしその構成の期間を2年に延ばしてもいいんじゃないかなというような感触を持っておりまして、そのあたりを後ほど具体的にご相談させていただきたいと思います。それでですね、これ一番最初のところ、一番最初のところ、そのグラフの通り、これはですね、実際に何をやろうかということで、UVB 系の感度の変化を、調べようというときに、これはまたエコさんからあるかと思うんですが、UV の A、あるいは前線日射系というのは、UVB に比べると、かなりタフだということで、感度の変化が非常に少ないというふうに言われています。ですから、その前線日射なり、UVA から要するに推定した UVB ですね、その UVB と実際 の、 観測に使っている UVB 系を比較することによって、要するに季節的な変化だとか、そういったものを差し引いた形で、その機器の感度が見れるんじゃないかなというふうに考えています。で、実際にこれは何をやっているかということなんですけども、UVA と UVB の比ですね、ありますけども、実際にこれは太陽の高度とオゾン量で大体決まります。ですからその光線時期が別に正午前後にやってるのか、あるいは冬の太陽光度で低い時にやってるのか、で真夏の非常に太陽光度高い時にやってるのか、からそれぞれの地域によってそのオゾンの年間の変動がございますので、オゾンの強い時か弱い時ということで、その実際の横軸にやってますけど、ね、エアマストオゾンをかけて、いわゆる実行オゾンと言われているもので見ると、非常にその A と B の比が決まってくると、まあ、こういう特徴がありますので、これを元にして見ていこうということです。次は、
はい、こんにち
は。でですね、これが一つの例ですけれども、もう一つ、これは何かというとですね、縦軸は、ここでどうしたいかな、そうですね、UVA 系から先ほど のオゾンとエアマスを使って、計算してあげた UVB 量と実際の UVB 系で測った値です。そうすると、ここにありますように基本的には、冬場にはその実際にこれがこういった形でその季節変動が出てくるという形になります。ですから、この中には今言ったように機器の、基本的に、まあ、A の方は劣化しないという前提を置いてますけども、A の方から計算したものと実際の B との、変化ということで、こういうふうにその季節変動が非常に顕著に出てくるということがあります。で、ですからここの部分の今の季節変動の部分と実際の工程の時に出てくる感度上数を合わせて比較してあげなきゃいけないということになります。から次を、でこれ、これはこれですね、これも同じように今のところで、実際に推定してあげた UVB と実際の UVB の比を出してみたんですが、ちょっとまあこういった形で、変化します。で、そうするとですね、実際には同じ時期のところではその感度の比較できるんですけども、その実際にどの時期で構成をするかによって、その先ほどのオゾンですとか太陽光度といったところで実際に非常に大きく変化していると。で、まあ、従来のここで1回構成やって、またここで構成という話になると、これ全然違ったものを見ているということになるということで、まあ、こういった傾向があるんだということですね。ですから、まあ、この辺のところ解決するためには、やはりまず一つには構成時期を完全に揃えて、その間でトレンドというかその感度の変化を見ると という形になるだろうということですね。それからあとは次が、からこれもですね、ちょっと名護局の方もこれかなり劣化があったんですが、ですね、まあ、この場合はその最初こことここだけっていう話だったんですが、まあ、その中で今言ったの年間の変動、そのここに山が2つ冬場に出てこういうものが入って、なおかつその中でその実際に感度そのものも落ちていると。ですからこの場合にはまあ同じ時期にやればいいんですけども、これも違った時期でやるとその実際の感度の低下とその時の紫外線の状況両方入ったものになってしまうんで、ちょっと誤ったことになってしまうんですね。次は、これは札幌の場合で比較的機械そのものの変化は少なくて、今言ったその季節的な変動だけが少しこう入ってきているという形です。この波照間の場合にも言ったように、全体としてはずっと年間 の, その季節変動を繰り返しながら感度そのままそれほど変わっていないという形になります。ということですね、実際にその今、まあ、ちょっと具体的に定量的な数字でですね、どこまでという形のところまでは最終的にその検証終わってないんですけども、今の中の話でやっぱりどうしてもその構成時期をその揃える必要がある、まあ、あるいはその屋内ですね、屋内でその同じ条件で構成するということがあるんですが、少なくとも屋外でやるという場合にはやはりその構成の条件をその非常に厳密に揃えたところでやらないと、おそらくその今言った紫外線 の, その季節的な変化そのものを拾ってしまうということがあるということですね。こういったことがありますので、一応私どもの方としては季節的な変化を除いた上で、もう一度感度の変化を再評価すると。ですから先ほど の, その資料2の1、2の2っていうのは今言ったその構成時期っていうのは基本的に考慮してないんですね。ですから2つの時期でその感度がどれくらい変化したということになりますので、感度上昇が若干上がってるっていうのは一つにはその構成の時期の違いによってそういうことも起きうるということなんで、まあ、そのあたりの 定量的なところに関してはですね、構成時期による違いがどれくらいということをやった上で それぞれの時期の感度がどれくらい落ちてるかというのを再評価している最中です。でこれで再評価の方で、まあ、その感度の方が1年あるいは1年でそれほど大きくないということであれば、先ほどのメーカーさんのご意見にもありましたように、まあ構成のを2年に1度に戻してですね、でただしその構成の時期を夏場に完全に集中させるとかですね、そういった形が取れないかなというふうに考えています。でそのまあ集中させる2つの理由としてはですね、その私ども その事務局の体制も若干ありまして、なるべくその構成による観測のブランクをなくしたいということで、私どもの方で、代替の機械を準備するとかですね、それの機械の台数の問題も若干あります。ですから一斉にその20いくつの機関が、夏場に2、3ヶ月の間に構成という話になってしまいますと、まあ、それだけの機会を準備しなきゃいけなくなる。もちろんご自身で予備の機会を持っているところもありますけども、かなりの部分私どもの方と対策というような形でやっておりますので、そこの部分を2年に1回すればなんとか、ローテーションを組めるかなと。それからあともメーカーさんの方の話にもありますけども、その一度に、まあ、どれくらいの機械の構成がかけられるかと、まあ、一度にその20代30代ポンとできればですね、その可能なんですが、まあ、今のところいろいろご相談している範囲であれば、まあ、一度に数台ずつぐらいで、まあ、一つの夏に2回転から3回転ぐらいが適当かなというようなお話がございまして、そのあたり全部こう 組み合わせますと、大体2年に1回の構成にして、本当の夏場に、構成集中するというような形も取れないかなというようなことを今考えています。一応ちょっと以上ですが、ちょっと先にはもう由利子さんの方が構成のところちょっとやり方も含めてですね、一度ご説明いただいて、その後今の件のご意見を伺いたいと思いますので、
じゃあそれではプログラムの 3.1 の、
はいはい、
機材製放射系の構成作業について、放射線からエコ石の加藤でございます。よろしくお願いします。資料としては以前青島の方から説明をした経緯のあるものをちょっと使わせていただいておりますので、若干ダブっているところがあると思うんですけれども、日射系の図もちょっと混じってますけれども、途中から紫外線系の話になりますので、このあたりまでちょっと送っていただいてもよろしいでしょうか。ここかな。あ、次、これは違う、何したっけかな。ここですかね。ここに我々の紫外放射系の構造図を出させていただいてるんですが、なんか、こういった方がいいんですか。はい、こちらが実際の機械なんですが、この中に、蛍光体、それから干渉フィルター、ブロッキングフィルターがあって、紫外線を、検出するためのシリコンセンサー、これ実際には蛍光体を通して、可視光にしてから、シリコンセンサーで受けるようになっています。で、先ほどお話がありました UVB、微粒域の紫外放射系の場合には干渉フィルターと蛍光体を通してブロッキングフィルターがあってシリコンセンサーがあるという構造になっておりますけれども、A 流域の方の紫外放射系に関しては、単純なフィルター、干渉フィルターではないフィルターが入って、そこにシリコンセンサーを入れているという単純な構造になっています。で、これが基準太陽光、エアマス 1.5 の時の基準太陽光なんですけれども、全体の太陽光の波形というのはもう、皆さんご存じの通り、こういう400、500、600あたりを強い光が占めてまして、 UVB の値、315ナノメーターのあたりというのは非常に少ない量、それからそれに比べて UVB の方は400ナノメーターぐらいまで幅がありますので、UVA か、UVA の方は400ナノメーターぐらい幅がありますので、そもそも入ってくる光の量が UVA の方が大幅に大きいということになります。UVB の方は非常にこう少ない量であるということがこれでお分かりいただけると思います。で、これはまあちょっと各社のいろんな栄光以外のメーカーのがあるんですが、まあ、これちょっと参考程度に見ていただいてよろしいかと思うんですが、必ずしも315ナノメーターで他のメーカーさんは効くなくて、いろいろな波長のものがあるようで、これ参考です。これは先ほどの例の波長特性の例を出してますので、これも各社いろいろな波長特性のものがあるというふうにお考えいただければいいかと思います。で、これがですね、私どもの MS212 の波長特性でございまして、干渉フィルターによってこういう特性を持たせるようにしています。ちょっとピークが出過ぎてますけども、もうちょっと平らですけ
ど、
で、まあ、立ち上がりのところが300ナノメーターのちょっと手前から始まって320ナノメーターまでの光を感じるような干渉フィルターが入っています。で、先ほどの劣化の話で青島の方から説明がちょっとありますけども、劣化の方向によって干渉フィルターの波長域が
右方向にずれれば出力が増える、それから左方向にずれると出力が下がる、それから全体の透過率が下がると出力が下がるという方向にしていきます。これがですね、検定というかトレーサビリティ、我々が構成するときにどのように、やっているかということなんですけども、もともとは NIST のニトレーサブルの標準ランプで構成された精密分光放射計、これは1ナノメーターの1ナノメーターの分解能を持つ精密な分光放射計で、太陽光によって純喜の210と言いますか UVB の紫外放射計を検定を行います。それで、純喜を精密な紫外放射計でもってと合わせて構成を行ってからですね、お客様にお出しする紫外放射計と比較検定を、これも太陽光でもって行います。で、基準の純喜の方はニストトレーサブルの標準ランプにて検定しておりますけれども、途中からは太陽光を用いた検定構成手順になります。で、UVA の方も同じような太陽光を用いて検定するという手法をとっています。ですので、ここで先ほどお話がありましたように、太陽光度が違ったりとかですね、それから、施設によって先ほどエアノス 1.5 の太陽光のこういう分布の図が出てしまったけれども、これはエアノスが 1.5 かなり天気の良い状態で、当たっているような分光特性ですので、太陽光度が下がってきたりとかですね、それから施設によってほとんど量が増えたりです、まあ、季節は関係ないかもしれませんけども、ほとんど量が減ったり増えたり、それから季節によって分光特性が変わってきますと、ここでの検定した時の誤差というのが出てくるようになってくるというのが現状でございます。それでこれは検定を統合している時のデータの例ですが、一番やはり出力が大きくなるのが12時、まあ、南中時刻前後、これは天気の意思のデータですが、南中時刻前後になります。で、私どもの検定ではですね、朝の10時からですね、10時から14時、出力が相当上がる時間帯のデータを使って先ほどの構成をやります。で、5分平均でデータを10時から14時まで5分平均でデータを取りまして、その平均値を使って先ほどの純喜の212と、それからお客様にお出しする212を比較して検定値をつけるということをやります。で、その場合、まあ、例えばこういうふうに非常に天気のいい日で、これ5月ですから出力が相当高く出ていますけれども、必ずしもこういう天気の時ばかりではございませんけれども、我々がやるのは 0.25 ワット、一番にしちゃえばいいかな。かな、これは A か。
左、
すみません。ちょっと、
左
でしたっけ。ごめんなさい、ちょっと見方が混乱しちゃいましたけども。0.25 ワット以上の UVB 領域の紫外線量のあるときの10時から14時のデータの5分間隔のデータを平均したものを使っているという形でやっております。で、まあ、これはメンテナンスをどんなことをお願いしたいかということなんですが、まあ、これ一般的にドームが汚れてないかということとかですね、水準が来るとやはり午前と、例えば午前と午後でデータが合わなくなったりとかということがありますので、まあ、ドームの清掃水準、それからここにちょっと書いてみますか、シリカゲルの交換とかですね、内部が水蒸気が入ってしまいますと、マッシュフィルターの劣化が加速することになりますので、 切りかけるのをまずはぜひお願いしたいな、色が変わってきたところでお願いしたいなというふうに思います。
で終わりです。
はい、というところでございますけども、
今の時間ちょっと、うん、ちょっと飛ばしてみる、はい、ちょっと先にこれ、今のところと関係なんですけどね、さっきちょっと今おっしゃった聞き漏らしたんですけども、基本的にその波長が短い方にずれた時、それから長い方にずれた時で実際のこの出力っていうのはどういうふうに、
そうですね、先ほどの太陽光の基準カーブの絵を出していただけたんでしょうか。それですね、はい、これでいくと紫外線の領域では波長が長くなると出力が当然こう増えていくという形になりますので、干渉フィルターの取り込んでいる波長がこちらにずれれば、例えば、まあ、ひどいことを考えますと 0.3 ナノメーター、300ナノメーターを切るようなところにまでずれてしまうと出力が全くなくなってしまう、ゼロになってしまう。それが、非常にこちら側へ大きくずれて、右側方向へ、波長の長い方向へずれてくると、あたかも出力が増えてくるかのようになるということになります。まあ、こんなにドカンとずれることはないと思うんですけど、そこがこういう右肩上がりになっている関係で、干渉フィルターが波長が長い方向にずれると出力が、それだと出力が大きくなってしまう。
そうすると、例えば、夏で構成した機械ですねを冬の別に紫外線の波長特性的に測ると、これは実際の UVB よりも高く出る低くです。これはどう考えるべき
ですか。
それは夏と冬っていうか太陽光度が高くと、太陽光というのは波長が短い方に今冬の場合で短い方が少し減るという意味で、短波長側の相対的な割合が少なくなった場合には、
うん、相対的に
短波長の
短波長が減った場合には、ただ同じ干渉フィルターを使っていれば同じ値が出てくるのではないかなと思うんですね。そこはちょっと考えてみようと思います、はい。
さっきのちょっとうちの方のデータのところの、さっきのデータのところの、やっぱりつくばのデータ、例えばこれですね、基本的に分母にしている方は、理論的に計算した UVB とで、分子にしているのは実際 の MS で測ったものと、そうすると基本的にこういった形でその季節変動が出るんですね。で冬になるとその日が高くなる、で夏は相対的に低くなると。多分ここのところはおそらくその短波長側の、まあ、300の300のところの割合が夏は比較的高くて冬にはその分がぐっと減っているという違いがここに出ている。
スペクトルの変化した
、そこですね。そこの分がこういうふうに出ているんじゃないかと思うんですが、そこは今 のさっきの機械の特性からしてそういうふうに考えていいんですかね。
納得してるんだけど、冬は要するに短波長側のエネルギーがガガガガッと下がってるから、そこで構成したものを夏で測ると、夏で測ると当然ずれが出てくる、出てきますよね。それで短波長側を無視しながら構成、逆に言ったら短波長側を無視しながら構成して タッパー障害が増えたというのを来た時には、これ志村の突っ込むと言ってきたんじゃないですか。どうですか。
いや、多分タ
ンパ腸がないところで構成したものをタンパ腸があるところで測ったときにはタンパ腸を十分測りきれないとは言えない。それは干渉フィルターの性質によるんだからとさっき答えたように聞こえたけど、そう、そうであろうかな。そう、やっぱり影響はあるんだよね。 今結局やってることは無理やり、こういつも余計な発言して、小野先生心配させてるんだけど要するに本当はスペクトルごとに測らなきゃならないものを無理やり係数を当てて、まあ、測ろうと。精度っていうものは、まあ、そんな精度っていうものは常に誤差要因があるんだから精度精度って言ったら莫大な50万円程度の測定器は作れないんだからっていうのでそれは納得してるんだけど、その誤差要因がどっち側に傾くかについては小野先生のご質問を含めて私ちょっとフォローしきれないんで、またいずれかの時期にゆっくり青島さんをの指揮のもとにちょっとどういう原理になるはずだというのをちょっと整理していずれかこの今日じゃなくて教えてほしいなと思うんです。
すいません、ちょっとよく分かってないもので、質問したいんですが、今問題になっている疑問点というのは、まあ、冬の時点ではその UVB の側の非常に低くなっている部分が、パーセンテージとしてかなり減ってしまう。ですから、全体として比例してこう上下線じゃなくて、まあ、カットオフがこう動いてしまう。ね、でそのために、同じところでやったとしても同じ、もので構成したとしてもあれズレが出てしまうというそういうことなんですね。わかりました。わかりましたというかわからないなという
形です。私も吉野先生おっしゃったように年間でその同じ条件と違ってるんでそのこういった対比の場合に、そこは出てくるのはもうこれも、それみんな了解の上で測ってるんです、だそこの部分がどれくらいで、その辺そこは全部こう分解できれば、その変化なんかをこう追跡できるんですけども、
変化
の少し頭ひねってやってもらうのでいう言葉にさせていただいてるんですよね。ですから一つはこれと同時にもしその構成の問題とちょっと2つ ありましたが、構成に関して言うと逆に言えばもう同じ条件で構成しないとそのおそらく10月に感度上昇つけたものを次には7月に調べてこれは感度が上がってる下がってるからといってそれを動かすのはやっぱりちょっとその今言ったその季節変化も含めてやってますね。だからそこの部分は少なくとも同じ条件でその感度の変化っていうのは見ないと、これはメーカーさんと逆に余計な変動が入ってるんでその見かけ上その昨年の結果じゃないですけども200が240になったりとか150になったりとかいう形に非常に大きく動いてますよね。そのうち あるパーセントはおそらく構成時期の部分が効いてきてる。だからそこの部分をきちっと分けていただいて本当に感度としてどれだけ減ってるという形を出していただければその非常にやりやすいなとは思うんですけども、今そこは全く同じになってしまっているので、ただまあメーカーさんとしてもその構成の時期がご自分たちで決めるわけじゃなくてユーザーさんから上がってくる時期で決まりますので、まあ、やむを得ない部分もあるんですけども、そんなにかかれるか、はい、どうでしょう。一応ですね今メーカーさんとご相談させていただいているその工程の時期、先ほどまあ5分のデータでというようなお話ありましたけども、一応実際にどういったデータ使ってどういう形で工程したかというところのデータを、まあ、ご提供いただいて、ちょっと私どもとメーカーさんとご一緒にですね今のところの検証作業を今やろうということで準備しています。ですから、まあ、できれば今度の夏ぐらいまでにはそこの部分をはっきりさできればですね
その今の構成ということで、まあ、毎年1回やろうという話には申し合わせしてるんですけども、実際の感度というのがそんなに動いてないんだとすれば、2年に1回というような形でも可能かなと。これはちょっと、きちっと検証結果出ないと何とも言えないんですが、
そうしますとね、大きい声でしたね。最初のところでおっしゃった結束の部分を、B が抜けてるから A で、補正しようとかいう話がありますよね。そうするとそれの話との関係にいったらあれという感じがするんですけれど、例えばその比というのは変わるんですか、A と B の比自体もそうすると季節によって変わってくるわけですか。
ですからその最初の方の話というのはあくまでそのもちろん同じ近い条件で、例えばさっきの その昼から夜にかけて変わってますよね、当然その変化しますけども、その変化がかなり規則性があるということで、その短期間のものについてはその気を使えるだろうと。ただしこの長期の時にそういった同じような考え方が持ち込めるかどうかというのはちょっとこれは別かなと思います。はい。でそもそもこれ実は始めたのはですね、私ども非常に昨年の結果で 20% プラスマイナス 20% ぐらい動いてたのがありまして、従来のネットワークの申し合わせでは一応完全に直線保管で直してあげようという話だったんですね。でその時にですね、実際ちょっとデータ見てみると、例えばそのずっと9ヶ月10ヶ月ぐらいまでは大体コンスタントにいってて、最後の 2,3 ヶ月で落ちたりとかですね、そういうことがもしかしてはあるんじゃないかなというようなところがあって、その UVA との比で見てあげれば UVA はあまりそういう極端に変わらないということなんで、やれるんじゃないかなということにスタートしたんですが、こういった非常に季節的な変化が入ってきているんで、ちょっとそこの部分が今逆にそのクローズアップされてきたということですね。当初はなだらかにこう感度が落ちていくだろうという想定で、その1年間で 10% 落ちているとすれば、直線でそこのデータで下駄を沸かしてあげるという話だったんですが、それがその直線じゃなくて、そのあるところで急激に変化しているという話であれば、そこをきちっと見てあげないと、一律にその直線で保管するのはまずいかなということがあったので確認し始めたんですが、どうもそうじゃなくて、こういった季節的な変化の方が目に見えてたって感じなんですね。
それ考えてみると、要するに紫外線の環境影響の問題にもろに関係する問題なんですね。A と B、つまり B と A では、B と A は異なっているわけで、そうすると極端な話、その異なってない、A と B が本当に比例してるんだったら、片方は分かりいいわけですけれど、結局そうすると、その A と B の比を変化させているものっていうのは何なんですか。
今言ってその太陽の高度と、基本的にオゾンが最大のものですね。
そうすると大気の厚さですか
ね。そうですね。
通過する大気の厚さですか。
はい。が一番大きい。でもちろんそういった条件のもとでこういった機械を使ってるんですけども、その実際の解析の中でその辺の部分をきちっと分離した上でやれないかなというところがありまして、今季節変動の部分と感度の、特に今感度のところからこの話がスタートしましたので、感度の低下というのをもうちょっときちっと見てあげようと。どうもそれ今一色だになって感度のプラスマイナス 10% 20% の話が出てきてますので、そこだけはまず整理して、そのこの機械そのものの感度の低下っていうのはどれくらいかっていうのは、まずそこは抑える必要があるだろうという感じで考えてるんですよ。後ほど戻ってあげてもびっくりした、ここの部分についてはですね、私どものほうもなるべく早急に、本当に感度の純粋な感度の低下っていうのをなんとか出せるかと思いますので、そこの部分が、今の
MES の 212W あるいは 210W はですね、まあ、年間にどれくらい変化しているのかというところのデータを得た段階で、まあ、当初想定した 10% 前後に十分収まるんであれば、むしろ構成の時期を揃える方を優先したいなと考えているんですが、
岸村さんだと思うんですけども、そのグラフ、そのグラフでそのエスティメイテッドっていうのはどうやって求めたんでしょうか。
じゃあ、それから、これはですね、UVA と、UVB っていうのはそのブリュワの方の文庫から出したデータですね。これは陸別ですとか筑波気象台があるんですが、そのデータで出てくる UVB とその UVA の比っていうのがこういう形で非常にきれいに決まるということですね。ですからその UVA があってこういった条件をきちっと入れてあげればある幅で UVB その分光ではなくて元々の分光から計算された UVB ができるということでやってます。はい、
それからそのグラフのこの今点がありましたけど、あれはその時刻とかそういうのはみんな違うんですか。
ある条件を揃え、エアマスの方にその辺のところ入ってますので、
はい、そのいや元のそのグラフ、そのたくさんの点がありますけど、ね、それは毎日のデータですよね。1日ごとのですね。それは時刻は昼とかそういうふうに決めてあるんですか。決めてない。
これ条件です。
10時から13時、
そうですね、日中の何時間か限りやって
ます。はい、
そ
うですというのが今資料4というものになります。ここでですね、今回ちょっと皆様にご確認というかですねいただきたいのは、大体昨年と同じような形の構成になってますけれども、特にですねここの環境圏の方で用意しているファイル交換サーバーというのが、それぞれ、今まで1台でしたけども HTTP のプロトコルを使うのと HTTPS か HTTP というプロトコルを使う2台のマシンに完全に分かれました。でこれは外部からのデータを、ひたすら受ける側のものです。で決してこちらのサーバーからデータを取りに行くことはありません。つまり、皆様が、ここに入る、まあ、こちらでもいいんですけれども、ご自身 の研究所もしくは大学のファイルウォールの中にあっても、問題なく送れるという実証というかですね確信がありますので、そのセキュリティの問題というのがかなり実際こういうシステムを作るときに問題になるんですけれども、それほど定期的にこのデータを送るっていうことに関してセキュリティが低下するというようなことはないというふうに思っておりますので、ぜひ皆さんもですね、そのネットワークセンターとかそういうセンターの方に説明するときに FTP でしかもパッシブモードというモードを使ってますというふうに言っていただければ分かっていただけると思います。
で実際これ、まあ、少し説明しますと、皆様から1時間に1回データを SPT サーバーが受けます。で環境系の方は LAN の中にありますので同じように1時間に1度データを受け取って、でそれをこちらにある、これはですね速報用 の PC に10分に1度ダウンロードして計算してすぐにインデックスに反映しています。一方通常そのデータをいただいてデータ検証を行っているというのはこちらのサーバーで、これは随時このサーバーからデータを取ってきて検証します。でデータを取った段階でこのデータはこのサーバーの中のデータを消しますので、ここには本当に数十メガ程度しか常に入っていない状態ですから、まあ、仮にそうですね、データがのセキュリティという問題があっても、もともとデータすぐに吸い上げて消してしまうということなので、まあそれほど被害はないというか今までもちろんありませんので、ご安心して使っていただければと。で実際、データの検証の方法なんですけれども、ロガーから直接というお話が昨年来ありました。現在は15局のうち9の局がですね、ロガーから直接データを送っていて、で昨年ちょっと問題になりましたけど、そのデータロガー自身が、自分で時計を合わせてくれるというものはあるかないかという話があったんですが、すでに存在しておりまして、現在2局で自動で時計を合わせております。これはいろいろですね、ロガーのメーカーとかに話を持っててですね、こういう機能があったらいいねって言っていると、次の製品でそういう機能が入ったりするので、皆様からも結構いろいろと要望があればこう反映されていくんじゃないかというふうに思っています。それからもう一つ昔からのデータロガーでソラックというのがありますが、これでデータを送信されている局が今3局ございます。で他に、独自のプロトコルシステムを作って転送されている局がそれぞれ、はい、3局ほどございます。 できましたら いつもお願いになるんですけれども、その手で送る手間を考えたり、あとデータやっぱり手でやってますとついつい1ヶ月2ヶ月ほったらかしになって、実は取りやなかったっていうようなことになりかねませんので、自動で送っていただけるようにということで、それでですね、当方でソラック用のデータ収集のソフト、これは名古屋大学の、永谷先生と一緒に作ったものを、少し使いやすくというかですね、STP の転送機能を組み込んだもので用意してありますので、基本的に Windows の PC 上で動きます。ソースも公開しておりますので、まあ、学生さんの何かちょっと勉強用にという感じでお使いいただいても構わないと思います。一応 VB2005 というのに対応しておりますので、まあ、そうですね、言っていただければ対応いたします。で先ほどですね、このオンラインによるデータの流れで現在、データとして公開しているもの、それから速報値として公開しているもの2つが出ておりますが、それがそれぞれ、こちらですね、まあ、皆さんお使いになったことがあると思いますけれども、通常グラフ終日から月別日までのグラフが、随時見られるようにしてあります。それからここのこのサーバーの名前が少し変わっておりますので、まあ、こういう新しい機械が徐々に移行しておりますということで、今後はこちらに全部移行されるので、まあ、お知らせがいくと思いますけれども、まあ、ここでちょっと書いておきます。あと同時にインデックスのページも現在奈良の局がですね、自動化されまして現在15局でやっております。ただ現状横浜の局 と京都の局は、 機器のトラブルとかで、その機器の移動、もしくはネットワークが使えなくなったということで、現在、まあ、見られませんけれども、という動きが動いております。でそれから、今のホームページに関して、そのアクセス状況というのを、はい、こちらで調べております。これはネットワークのホームページの方ですね。2004年から7年にかけて、それぞれ月ごとに行っております。で特に今年の、8月、非常に暑くて、熱中症とかテレビの報道でも非常に毎日のように報道されていたのを、まあ、反映してか、飛び抜けてデータ数がアクセス数が多くなっています。で同じように UV インデックスの方ですね、インデックスもしくはその携帯サイトあるんですけれども、まあ、携帯サイトのはちょっと数がちょっと全然少ないんですけれども、UV インデックスの方も、ネットワークと同じように今年の8月は極端に利用していただいたということで、そういう状況でございます。大体以上。
今大体オンラインによるデータの流れについてご紹介しましたけども、また後ほど各局の現状等はご紹介いただきますけども、この辺りにつきましてご意見なりご質問といいますかございますでしょうか。先ほどの資料21にありますように、いくつかの局について1ですね、資料1にありますが、いくつかの局ではまあネットワーク化の準備をしているという状況ですけれども、まあ、そのあたりも含めて、いかがでしょう。ヤフーさんにしろ、グーグルにしてもですね、多分どういったんですかね、検索のあれで どういう条件かっていうのは多分向こうの方で決まってるんですけども、多分うちの方の方は多分 UV インデックスとかでやっちゃう出るんですけども、紫外線とかこうではあまり上位に出てこないというのは確かにあるんですね。このあたりのところ私も情報の方といろいろ相談してるんですが、なかなかいい方法がないということでちょっと困ってはいるんですね。どういう形であそこランク決めてるのかよくわからないんですけども、
アクセスを増やせばいいんですよね。増やすというようになるんですよね。だからそのため今さっきつついてもらわなきゃいけないです。そうするとちょっとこう這い上がるにはどうしたらいいかって一斉にみんなで一番買いたいクリックしてでもあんまりクリックすると Google の方はこれは攻撃だっていう認定をするんで判定するんで、またそういう問題もあるんです。
ちょっと希望的なのは今年の8月の話で、実は私これと合わせて熱中症もやってるんですが、そちらが多分本当に例年のやっぱり何倍かで数十万から100万オーダーまでアクセス来る形なんですが、まあ、同じページ私のページの方で両方行くような形してますので、そこからついでに見てもらったりとか、やっぱりその暑いのと、まあ、紫外線っていうのは必ずしも同義じゃないんですけども、そういう発想で暑いからってちょっと紫外線の方にも少し関心を持っていただいたのか、これまあどういう経路で入ってきたかっていうのちょっとそこまで確認してないんですけども、
あとリンクをね、あっちこっちで使うリンクが入ればそれも評価
です。そうですね。
ですから、まあ、とにかく自分が知っているどのくらい何なりでもって、みんなでリンクしますのでというのは、割合正しい手段で、まあ、認識商品を売るにはそれがあるんですけど。
私の方はその実はその熱中症の方のところにですね、あのちょっと嫌がらせながら紫外線のポンと入れてるんですよね、
うん、
あのまあ、そういう形はやってるんで、まあ、若干その分には関係してるのかもしれないけど、まあ、何らかの形で、まあ、特にその今日お集まりが出る機関なんかの方からまずリンク貼っていただくとかですね、そういうところも含めて、まあ、なんとかもうちょっと利用者を増やしたいなと思ってるんですけども。では気象庁さんの方は、まあ、あの予報という形で出してますけども、実際の観測値を、まあ、系統的に出しているのはこのページだけですので、本当はもうちょっと皆さんに利用していただければと思うんですけども、あの夏場にはですね、私どもの研究所の方でも、紫外線、それから熱中症なんかが季節ものということで、まあ、おすすめのところにあのトップページには大体毎年出してはいただいてるんですね。今はもう秋になってちょっとそこからはあの外れてますけども、また来年5月6月ぐらいですとそこにはあの記載していただくような用意はしてるんですけども。はい、
あのデータの変装の関係と岡山局なんですけれども、ね、私そのコンピューターのことにはちょっと詳しくないのでわからないんですが、ね、岡山局は独自の方法であのデータの方を独自分析者を、お金にかかるということなんです。あのこれが速報 UV インデックスのホームページの速報値に載るのがですね、あのだいぶあの例えば13時のデータがあの速報値の方にホームページ上に載るのがですね、かなりあの遅れてよその局さんは結構早く出てるんですけども、あのだいぶ遅れて出るんです。でそれはあのこちらの、 あの、まあ、システム上配置関係のシステムと中でやってるもんで、まあ、なんか転送の時間接続転送時間が遅いようなことも聞いたんですけども、あのその影響もあるんですが、なるだけ早めにあのホームページ用にトコトキがの鍵を作るにはどうしたらいいんでしょうかね。
そうですね、以前あの気象データの処理等であの定時15分でしたっけ送っていただいてるんですが、定時15分にその前の1時間のファイルを送っていただいているので、そうするとでこちらの処理はあの10分ごとにサーバーに見に行っているので、その取ってきて処理 していることはあのおそらく例えば15分に送っていただければ20分とかそのあたりで吸い上げて処理はしているんですよね。ですからあのそうですね、現状で以前みたくあの15分ではなく定時数分っていうふうに送ると、今度はデータの転送が、はい、あの空のデータが送られてくるというところがあって、ですからそうですね、ちょっと現状ではですね、はい、やはり1時間ぐらいの、時間差が出てしまっていますよね。はい、前もそうだったんですけど1時間単位ではなくもっと短い単位 の、 あのファイル転送が可能であれば 徐々にそのリアルタイムに近づくんですが、一応今のところ1時間ということなので、どうしても出るのが1時間後みたいな、はい、形になってしま
います。石炭地で送るのを
やめ
て、
はい、
はい、まあ、
そうですね、こちらのシステムも例えば、自立地ではなくその瞬時地に近いものっていうことで、あのシステムを変えることはできるんですが、ちょっとまだ安定性のこともあって、はい、徐々にはあのリアルタイムに近づく、本当のリアルタイムには近づくとは思うんですけど、ちょっとしばらくは、ね、現状でもう少しやらせていただきたいんですが、あれはですね、時刻を変えると、その変えた瞬間に、その変えた時までのデータがポンと出るんですよ。でそこからまた新しい時刻でその1時間っていうかその正時までのファイルができる。だから時刻を変えていただくとファイルが1個できるんですね、そこで。でそれをこちらで処理するときは、新しい時刻の、あ、そうすると例えば時刻を戻されたとしますよね。5分進んでたのを5分戻した。そうするとダブりが出ますよね。でダブった時には新しい方のタイムスタンプを使います。で古い方は使わないで、で時刻を、先に伸ばした場合は空白ができますけど、それはしょうがないというような処理で一度そのダブルかもしくはなくなるかというところをそれぞれ分けて処理しています。でいつでも結構です。はい、夜、あえて夜やらなくても勤務時間内に、はい、ちょっと手が伸びた時にいつでもやっていただいて結構です。はい、それから今あれなんですが、今その平橋さんの方から指摘があったのは、サーバー、データローガーといってもですね、 MV100 という小さいコンパクトなローガーなんですね。でも多くの局ではソラックというデータローガーを使っていると思うんですけど、こちらでもやはりできるだけ時刻を合わせて、いただきたいんですね。で今回ちょっとご紹介したこのソフトは、このソフトを立ち上げた時に、パソコンの時計と同期するようにしてあります。でだから例えばパソコンを1週間に1度自動で時刻設定をするっていうことをしておいていただければ、このソフトは立ち上げた時に、時刻を その時計を見て合わせます。ですからたまに、このソフトを止めてまた立ち上げ直していただければPC の時計と同期して、いつでも、まあ、時刻が狂わないようにというような設計にはしています。でも、まあ、いろんな状況もあると思いますので、それぞれの局で、時間できるだけ、まあ、正確にというお願いはしたいと思います。
ありがとうございます。
それでは次に進みます、5番の本年度データ提供および問い合わせの報告お願いします。それでは、2007年に、今年ですね、今年、当ネットワークのデータを提供した、提供先の、プロジェクトのリスト、ちょっと今、見ておきます。今回は特に資料としてではなく、ここで見ていただくという形にしました。ここにあります、これらがそれぞれデータを提供した提供先のリストになります。そうですね、これを見ますと、化粧品会社というのが非常に多くて、カーボスボル積水ハイムさんとかあります。基本的には化粧品会社さんというのは自社のパンフレットを作るときに、そこに、いついつのでいついつやっぱり紫外線というのは強くなりますということで出したいという言葉が多く。そういう実際パンフレットとかできた、カタログとかというのも事務局の方でお預かりしてまして、徐々にではありますけどお役に立っているんじゃないかと。あともちろん産業系の中でも、それぞれ例えば微生物だとか、そういうふうにしてちょっと使いたいというような問い合わせもあります。それから、直接データを提供したわけではないんですけれども、問い合わせというのは何件かありまして、そのうちの、いくつかをリストしてあります。これも基本的に化粧品会社というのが非常に多くて、あと化粧品会社と日焼け用のランプを開発したんだけどというような話とかもありまして、そういうお話をいただいてます。
これに関してご質問とか、お話したことございますでしょうか。
はい、
それでは6番の各特定局の通知を報告ということで、小野さんの方
から。はい、最初にお話ししましたように、年に1回の会議ということで、これまでちょっと私どもの方から用意した資料でいろいろお話し議論いただいたんですけども、今日はちょっと資料をいただいているところもございますし、簡単で結構ですが、各機関で、どんな状況かですね、その辺のお話少しずつお聞かせいただきたいと思います。
札幌なんですけど、準局の皆さん の, きめ細かい対応のおかげで非常に順調にいかれています。で、自動転送をしていることもありまして、何かおかしなことがあったときには私より先に津田さんが来てくれるようになったという不思議なことがあります。で、札幌は、青森とかもそうでしょうけど、これから雪の時期にちょっと大変で、データ自体ちょっと不安定になるかもしれないですけど、その辺はできる限りやりますけど、ご容赦いただければと思います。以上です。
青森は事務局から MV100 を提供いただいて、それで自動転送をできるようになったんですが、今ちょっとその MV100 自体がトラブルがありまして、ちょっと今メーカーに問い合わせてるんですが、原因不明のまだ返事が来ない状況で、ちょっと今結束しております。今年はどうなるか分かりませんが、去年だったらおととしですね、大雪でケープが切断しました。雪の重みでですね、もう垂れ下がってる感じ、力がかかったみたいというので、そういうこともありました。
お施設の場合ですね、なんかあのアップル会社も含めてなんかいろいろ紫外線関係でいろいろ活動といいますか。
そうですね、時々その、この他人が来ていただいて、シンポジウムなんかや市民公開コーナーだったりしており
ますどんどん大変です。今日は実は終わりしなくていけないところが何点かありましてですね、であの東北大学、あのうちの方はあの8月からのデータが、かけているのがありまして、でその前はですね、ほとんどあのそれを設置しているところが、仙台市の片井田というキャンパスから実際1時間ぐらい離れたところに松島というところが、まあ、関東地方のそこの近くの実験補助の方に実際に設置してて、でまあ、実際我々はその実験部長でのデータも一緒に参考にしたいというか、そちらに移したがゆえにいろいろまあ障害があって、実際そこには人がほとんど在住しているんですけど、あまりこういうことができない人がいるということで、現実的にまあ、常に毎日管理できる状態にないというで、そういうために、まあ、先ほど の、まあ、本来であればもう喉から手が出るくらいに自動転送にしたいというふうに、ちょっとそれで検討してみたんですけど、まあ、ちょっと大学との関係もあります。大学の、まあ、サーバーが基本的にそこに入ってないので、ネットワーク環境がないので、ですのでそれを新たにそのためにやるということはなかなか許してもらえない、なかなか難しいところがあって、結局今電話回線を使って、まあ、データを月に、まあ、取りに行って、それで送っているという状況だったんですけど、まあ、その昨年はウイルスにコンピューターのバーが起こされて、そこからシステムが使えなくなってですね、で結局そこをまず修理し、そこはまあなんとか直してですね、で使えるようになったんですけど、今度はですね、おそらくですね8月にですね、落雷がどうもあって、それでじゃないかというその携帯機からの日数を見ると多分落雷があって、でおそらくまあセンサー側は多分問題ないと思う、もう完全に集積する側の方がデータの方がコンピューターに出ない、その集積する方がやっぱちょっと障害が出てしまって、で一応それは先月10月末にそれに気づいてですね、要するにデータが取れないということでおかしいと思って、それからですね、ちょっと毎月なかなかやるっていうのがついちょっとやるとしたら来月にしようと思ってる間にそれが積み重なって、気がついたのが10月末で8月9月です。それでそこをまあ新しく直して、で今とりあえず今月になってからは使えてます、今正常に動いている状況になります。ということでとりあえず申し訳ないですが8、9、10、11月は実用欠損になってしまう多分です。それとあと一つ構成に関してなんですが、実はローテーションに入れていただいてですね、取り替えたんですけど、実は構成に出してなくてですね、それも、まあ、ちょっといろいろ不義があって、これから出したいんですけど、今まで使ってたのが、毎週違うときは12月っていうか、今の冬の時期に構成に出したんですね。で、今回は、こちらからお借りしてるやつを、まあ、8月、6月か、7月につけたんですけども、その場合、だから今まで、今、取り出して、これから構成にかけようとしてるやつは、いわゆるそれまでは12月に構成をしていたものになるんです。その場合、まあ、今日の話をいろいろ聞いてるとですね、実際いつ段階で構成に出すのがいいのかということ、あと今日構成時期を揃えるということを考え、それは来年のもし7月8月ということになるのであれば、まあ、今もう送ることを明日帰って送るんですけども、どうなんですかね、その辺は。
一応ですね、まあ、2通りあって、一つには、その前回と同じ12月から12月に構成かければ、まあ、ほぼ同じ条件で見れますので、要するに官僚のところの話はできると思うんですね。ただし、そうすると、その10年でいうことをどうするかって話なんで、まあ、手間をかければ、もう一度その夏なら夏に皆さんと同じで、もう一度官僚だけは合わせ直して、スタートすれば、それ以降はまあ夏場にずっと。合わせられるかなと思うんですね。
だからおっしゃるとおりで、みんな全種揃えるか、はい、あるいは今までの仙台で持ってたやつにやるか、そのに合わせるかとか、だからまあそれが実際どの程度違いが出てくるのかっていうのは分からないですね、
はい、
そこのところは多分先ほど私の方でご説明した部分も含めて構成時期のより違いですね、そこのところについてはまあこれくらいその違うんだという話をなんとか数字を出せないかなと今ちょっと検討してますので、そこの部分がそのある意味解決すればその冬場に構成した機械と夏場に構成した機械にではまあこういった違いがあるというのが出せればもう同じ時期でずっとやれればいいんだと思うんですけども、そこをやっぱりその揃えた方がいいって話になれば、まあ、その今年の部分どうするか、2回ってなっちゃうとまだちょっと大変なんですが、その前回からの使用したところの、まあ、感度のチェックと今度来年スタートするところというのは多分分けてやる必要もあるのかなとか、そういうふうにする必要があるかどうかちょっととか今こちらの方でデータ検証の結果で、ご回答できるかなと思うんですけども、まあ、なるべくご負担にならないような形で。
本当に心配してしまうんですけど、今大体その12月でね、その12月というか冬場の時期に、やってしまって、でそうするとでもまた大事な7月、8月からね、まあ、その次にローテーションになったとしたら1年後になるかもしれないですけど、その辺ちょっと分からないですけど、
そうですね、一応ですね、今日のお話のところ、ちょっと結論のところはなるべく早く決めたいと思いますので、そこのところであまりこう変なお負担にならないような形で対応したいと思いますので、はい、
とりあえずはじゃあ出すと、
そうですね、それで、はい、
はい、はい、じゃあ今後ともよろしくお願いします。
京都の方もちょっとお詫びしなきゃいけないんですが、今年の前半非常に忙しいのと体調を壊したりとかいろいろバタバタしまして、で厚生を壊しているうちに神谷にありまして、今データオーバーのインターフェースが死んでるという状態で、これまた少し業者さんの会社の関西の方の、人事がいろいろありまして、それのせいかちょっと迅速に対応してもらえないというところ、まあ、それはいろいろこちらもいろいろ大きなことは言えないんですけども、で今、非常に長期間にわたって停止しているという状態、それでしかも怖いのはそのインターフェースが復活して初めて被害の状況が分かるであろうという、まあ今パンドラの治ったら蓋が開いたらまた偉いことになるんじゃないかというのが非常に怖いですね。まあちょっと不確定な状況がたくさん積み重なった状態なんで、まあそれ、まあ、もうとにかく個別に相談させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ちょっと奈良での感触についてですけども、通常の教育構成の件は今年度まではやってませんので、あるにご覧の予定です。でこれまで測定は1ヶ月のデータを有機ネットワークにまとめて送ってたわけですけども、先ほども話しあったんですが、6月から取得データを自動的にネットワークに設定になっていますので、この分に関しては成功しています。その他の活動なんですけども、紫外線の影響と防御に関する国際シンポジウムという記者誌なんですけども、経費の研究グループと国際科学センターで総裁ということで、オーストラリアから免疫学の先生とか香港の高大学、国内からは佐々木正先生とか、これを次に持ってきますので、事務局の方に置いていきたいと思います。参考にしていただきます
。横浜国立大学です。今ちょっと手動でオフラインでデータを送っているような形になったんですが、実はですね、今まで取ってきた場所というか建物なんですが、私が入ってたところなんですけども、耐震工事に入りましてですね、今もうちょっとそこは使えないということで、移転して、でそこはちょっとラムがもう仮に置いてるだけでラムがですねちゃんと使えないで、まあ、こういう状況になっています。そのデータとしては一応ずっと取得できて、いるんですけども、UV インデックス等についてはですね、ですからちょっと 打ち合いをしていない、こういうような状況になっています。で、今年度っていうんですか、もう一点はですね、うちの学部に平塚に農業がありまして、そこにやっぱり、二社系と前店とそれから A と B を今年の4月から置いて観測を始めました。どうしてそこを置いたかっていうのはですね、平塚の農場をどうするかっていうようなことがあって、まあ、政治的な理由もあるんですけども、今日そこでも観測はやってるということで、データを取得するっていう、そういうことで使ってるっていうようなことも今、理由にしてるんですけども、実際データは、ほぼ、4月からですから、半年以上データあって、それを見てるんですけども、やっぱり横浜と平塚ではですね、B に対して随分様子が違う。やっぱりああいう横浜のような都市とですね、ちょっと近郊といいますか、そういうところでもですね、日射量にいろいろ違いが出てるというようなことが、分かりました。これから、もう少しいろいろ解析したいと思います。で、平塚は、やっぱり東北大学の方のおっしゃったように、人もちゃんといないようなところでですね、今は、我々が定期的に行って、データを吸い上げているというのはそういう状況なんですけれども、いずれはですね、そこもネットワークのステーションにしたいと、そういうふうには思います。他にはですね、先ほどデータ提供の話がありましたけれども、報告をちゃんとしない、準備してなかったんですけども、ローカルっていうか私のところに、ところに直接ですね、横浜がついたかどうかもごめんなさい、ちゃんとしてないですが、公安施設の、そういう、要するに公安のコンクリートの劣化についてのですね、そういうことを、調べている、施設があって、そこで、横浜の UV のデータが欲しいっていうようなことで、うちのデータを提供しました。そんなことが今年はありました。以上です。
名古屋大学です。先ほども自己紹介の時に言ったんですけども、移転があるもんですから、来年3月頃までには名古屋大学の方へ動かそうかと思っています。その時には長い間使っていたシステムの系統なんかは更新しようと思っているんですけども、ミネコテイツさんのご協力でなんかできないかなと思っております。それとデータ、今取っているデータは最近ちょっと塚さんのおかげいただいたソフトでフラフラなく送れるようになって、フラフラからメールが来なくなってしまって、データを出ていく届いてないというメールが来なくなってしまって、寂しい状況です。
野菜処理研究です。うちはまだ自動転送をやってないので、いろいろやろうというふうにしているんですけど、セキュリティに問題ないようでしたら、またちょっと掛け合って、やるつもりで協力したいと思います。あと、機種の方とかもだいぶ古くなったんで、更新の機種なんですけど、何分いろいろ予算の問題とかありますので、まだ不倫なんですけど、今後ともよろしくお願いします。
宮古環境学院、私どものところはですね、もともと導入した理由というのが、宮古ですね、紫外線の、かかってみたいということで、当初は私のセンター大津市、宮古の一番南の方にあるんですけども、そこで、設置をしてたんですが、それを湖の真ん中に、観測塔がありまして、そちらの方に移転をいたしました。その際にはエコセンターに
なぜ引用したかというと、滋賀県というのはもともとその気候としてですね、日本海側の気候とですね、それからまあ太平洋側の気候が入ってきているところで、北と南では全然天気が違うということで、なるべくその湖の現状に近い、まあ、湖の真ん中に近いところで、ね、観測したかったというのが大きな理由です。で、まあ、それで湖の観測の方に持っていったんですけれども、だからですね、いろいろ最初トラブルがありまして、エコーセンターとかなりご迷惑をおかけしたんですが、一番大きかったのはですね、鳥が最初よく止まるということがありまして、まあ、データの伝送ができるようになってからなんですが、その非常に頻繁に鳥が止まるということで、その鳥対策をどうするかというので、かなり悩んだわけですが、まあ、いろいろな方にご助言いただいて、まあ、今は全く鳥が止まらないようなデータになっていると。で、当初は機器の汚れ等も、それからまあ湿気の問題等も気にしてたんですけども、今月に1回メンテナンスに行ってるんですが、毎回機器が汚れているということもありませんね。で、まあ、月に1回で湿気が減ることも確認できてますので、まあ、特に問題はないだろうなというふうに感じています。で、ただ、まあ、電話回線でデータを気象センターの方で伝送して、まあ、そこからはまだ手動で、じゃあそのメンバーが来てるんですけども、その電話回線の方がですね、ちょっと時々普通になることがありまして、でなかなかその定期的にデータを送れるような体制になってないと、まあ、その辺はメーカー業者さんにも相談しながら今やってるところなんですが、ちょっとやっぱ場所が湖の真ん中ということで、携帯電話かかるんですけれども、時々かかりにくくなるような場所なんでしょうね。で、そういうことで少し滞ったりするところが、まあ、問題点でした。
鳥取県の市長です。うちの方もですね、僕が測定局の担当から出ているのがありまして、なかなか見に行っていけない状況になるのです。で、うちの方もデータ検査なんですが、現地その測器が置いてある現地はですね、保健所にあるんですけども、取り残されたような場所にありまして、電話回線もあるんですが、まあ、もちろん何回線の機能が電話できないと思います。で、電話会場を通じて来たりとか、うちの研究所にも集まるんですけども、研究所なんかまだ3年後非常に新しいんですが、その部屋だけなぜかラン会場に来ていないという状況になっておりまして、今その施設ができるかどうかをちょっと検討しているとして、まあ、もしはルーターキットも来てるんだけど、ただそこには通じないという話かもしれないので、一緒に検討していくことがあるんですが、ぜひとも早めにテクストを取り出してください。
岡山県の藤岡です。昨年ちょっと測定機の方のトラブルがありまして、今年津田さんにご紹介させていただきます。ローテーションの方を岡山の方に参加させてありがとうございます。手話のなく企業の企業所だったメーカーの測定機の下の芝が枯れてしまいまして、暑い中の一番張り替え作業で作業で行ったというのが新しいものです。それからこれは、今事例紹介みたいになるんですが、お手元にちょっとご覧させていただきました。紫外線もまあ何ていうんですか、感動学習というんですか、県立の図書館とタイアップしました。夏休みの自由の研究ということで、大道の人と間違いないということで、対象を承諾
校の高学年から中学生ぐらいで30人ぐらいでですね、やりました。で、昨今の中で調べ学習ということで、なんかインターネットとか本を見て、調べて勉強しようということでですね、当センターのホームページに載せておりますし、外線の情報から、いろいろそういう知識を受けてですね、それから現在の、じゃあ、紫外線の強さはどうだということで、こちらの、ネットワークのホームページの方にアクセスして、実際に、紫外線の分数は、こう調べてみようというようなのを組み立てて、やりまして、結構参加した、この本にはよく分かったということで、まずまず好評だったと思います。やっぱりこういうホームページ用にですね、ユーインデックスという形でやっぱり見れるというのが非常に分かりやすいというものだったんで、ネットワークのホームページはですね、さらに充実して、もともとアクセス数も増えるんじゃないかという感想です。
佐賀県環境センターの対応です。私どもまだ保存検討装置がないということで、毎月キャッターの方に読んでさせていただきます。今年度は今のところデータが良好だということで安心しているところです。我がセンターでもちょっと機器がそろそろ古くなってきているので、更新できに来ているのかなというところがあるんですが、私ども予算の関係でまだ悩んでいるところであります。その中ですね、機械の機器の更新の機会があればまたアドバイスいろいろ受けたいと思います。よろしくお願いいたします。
宮崎浜誘拐の堀内です。もち同然となりまして、本当に田田さんからのメールがなくなったことがとっても本当に寂しいんです。それで私たちは紫外線の、健康ということで、そういう、ボランティア活動ということで、啓発活動をしているんですけれども、今年は環境展示会に東海大学の佐々木先生に来ていただきまして、紫外線の科学教室、それと講演会、それと宮崎大学の安田教授も来ていただきまして、一緒に行いました。で、子どもたちにはとっても面白くて良かったと思います。ただ講演会の頃は最初に最初は小野先生だったんですけれども、次の佐々木先生に来ていただいて、ちょっと何回かも作りたもんですから、ちょっと人気がなかったように思います。温暖化の方に行ってるのかなと思っているところなんですが、今年は環境科学教室は3回行いまして、その時も環境圏から太陽と紫外線のジャンボカルチャーを借りてまして、それも行いました。それはたくさん子どもさんだけ参加していただきました。で、そういう時にアンケートするんですけれども、お母さん方は知らなかった、知らなかった、そのアンケートの中で言われて、もっとやはりこういうのを、ホームページだけじゃなくてテレビでも見れるといいなとかですね、言ってらっしゃいました。それで今年は、こんな風に助成金いただきましたので、環境省から紫外線保健指導マニュアルもあるんですが、見てらっしゃる方がやっぱりほとんどいらっしゃらないので、こういうのでガンガン配ろうと思いまして、この中に UV インデックスのことを情報に出しております。それと UV インデックスを出すようになりました。去年それで非常に大きくテレビ新聞に取り上げられまして、ラジオとかですね、今年もテレビに出させていただきましたけれども、非常に大きい反響を呼んでるんですけれども、じゃあこれが皆さんにどう、その子どもたちですね、特に子どもたちへの健康の影響っていうのがどんなふうに反映されているのかなと思うと疑問なんですけれども、ある方に言われると あの UV に勤めて今年は青島海水浴場に行く人が減ったらしいとかあの聞いたりはしますけれどもどうなのかなってあの思っているところで
宮崎の児玉なんですけど、宮崎県で、堀内さんたちがもう毎回やってらっしゃるんですけど、今年の、1月にですね、海峡線のエレメンタルシステムが更新になりまして、その時 の, あの予算獲得 の, あの、まあ、一つの、目玉みたいな感じで、宮崎は次が多いものですから、次の核の遺産数の測定とか、また紫外線も本当あの太陽と緑の国というのがキャッチフレーズですので、強いんですけど、それ実際そういうものを住民に提供するという情報ですね。ということで、3局、海峡線常時監視局のある局舎の上にですね、新たに設置しまして観測をしました。で、全然まだデータ的には私たちもわからないんですけど、一応資料をですね、皆さんの手元に紫外線観測サイトの情報ということで、またこれ紫外線、有害紫外線の、モニタリングネットワークのここには載ってないと思うんですけど、この一応この観測でですね、次のページが、宮崎県のですね、花粉紫外線情報ということで、ホームページ上で提供しております。こういう形で、出してるんですけど、そして、その次のページのがとりあえず、日最高時の年間グラフなんですね。延岡、も都の城も宮崎も同じような大体グラフを示してましたんで、延岡の位置をここにお示ししたんですけど、私もですね、実際この測定を始めて、この UV 紫外線関係のモニタリングネットワークを見たくらいで、あまり本当にお恥ずかしいんですけど、こういう状況でこれが高いというのは分かるんですけど、これがどのくらい高いのかとか、全国的とか、世界的にはどのようなレベルにあるのかというのをですね、少しずつ勉強していきたいなと思っております。で、堀さんたちにですね、またいろいろご支援を受けながら、こういうデータを有効に活用できたらいいなというふうに思っております。で、また、国関係の、須田さんをはじめですね、いろんな方にいろいろと、どういうふうに降水等をやっていくかとか教えを受けているんですけど、実際この測定器を購入したのは、多分宮崎は1月2月頃だったと思うんですが、降水がいつ今話を聞いてですね、いつの構成をされたのかというのがちょっと心配になったんですけど、それをちょっと変えて調べれば分かるのかなというふうに思ってるんですけど、そういうところとか少し変えて検討してみたいと思っています。それから構成費用がどのくらいかかるのかとかですね、もし分かれば教えていただけるといい。それと速記の速定機の交換系の借用についてはどういうふうな手順を踏んでいくのかとかですね、結束が、測定の結束がないように、その辺教えていただけるといいかなと思っております。今後ともご指導をよろしくお願いします。
名護局は、先ほどもお話ししたんですけど、今年度で一応終わりな、 となっています。今年は、台風の直撃が一応あったんですけれども、一応その、データは、その日のデータもちゃんと遅れてたみたいなので、まあ、過酷な環境でも測定が可能だっていうのは分かったんですけれども、先ほどのプレゼンテーションにもあったんですけど、なんか感度がすごい劣化してたりとかして、ちょっと、ちょっともっとどうなのかなって、ちょっと、感じています。一応今年度で終わりで、今まで、3年間皆さんに非常にお世話になって、本当にありがとうございました。以上。
何かご感想なりあれば。今宮崎県さんの方からちょっとご質問ありましたけれども、機器の方についてはですね、またちょっと私どもの方で具体的に相談させていただいてですね、うまくこうできるかどうかですね、そういうところちょっとご相談したいと思います。まあ、一般的に構成費というのはどういう形で費用とかも含めてやられているか、もし差し上げなければお越しの方から。
機器の構成の費用についてはですね、ネットワーク価格というのを特別設けておりまして、オーバーボルト最高性で4万2000円という金額でやらせていただいております。
そういうことだそうです。機械の話なんですけど、まあ、一般的な話として先ほどお話ししましたように、まあ、そのなるべく夏に集中するとかですね、まあ、2年に1回でいいのか1年に1回はやっぱりやらなきゃいけないのかとかですね、そんな結論次第だとは思うんですけども、多分その2年に1回という形になれば、その今私どもの方から貸している機械も含めてですね、なんとかその、今十いくつの期間を半分ぐらいに分けて2年に1回という形であれば、多分機会はなんとか足りるのかなと。で、まあ、それであれば、まあ、栄光さんの方もその構成体制を含めて、まあ、特に問題ないだろうというのをお話を伺っていますので、そちらの方はまあなるべく早く構成の方を今のまま維持するのか、2年に1回という形で、本当に夏場に集中してやるのかですね、それは早めに結論を出してまたご相談申し上げたいと思います。一応ですね、私どもの方で、準備しておりましたのは以上なんですが、特にそのほか、フリーで何かご意見なり、ご感想なりございますでしょうか。あるいはその事務局、私どものご要望といいますか、特にこういうことをやってほしいとかですね、何かございましたら。じゃあその先ほどのちょっと感度の話のところは、私どもの宿題ということで、なるべく早い間に結論を出しですね、また皆さんの方に、ご連絡申し上げて、まあ、その時その構成の時期とも、ある程度目安がつきましたら、もう一度調整といいますか、こういった形でやりたいとかですね、もし2年に1回となれば、そのまず今年どうするかとか、その辺の相談も含めて、申し上げたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。じゃあちょっと時間1時間ほど早いですけども、皆さんちょっとから来ていただいていますので、はい、見どころなんかありますか。よろしいですか。はい、じゃあどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
大丈夫。
ここでこっちに座る。
あまりあれですと、まあ、やっぱり、 かなと思って、はい、どっかで、はい、あれの会議室はなんとか今年度中に会完成すると思うんですよ、はい、そうすればこの期間の方で、はい、置いてもらおうかなと思って、はい、
そしたら
そ
のバイ
オコで来たのかな。いやだから私の方もね村川先生にこういった商売でやらないと言ったんだけどね。なんかいやどっかやるんだったらもうそれ気に入っちゃおうかなとか言ったけど、だから本当はだからもうメーカーのメーカーにある程度きちんとした形でやっこの部分に渡しちゃって、もう本当に昭和ですどっかにやってもらうかなと思うんで、
風があるときに飛んでたりと
か、ね、リクベットで横にきたもちろんしたんですけど、前回剥がすときにちょっとやっちゃったんで破れてるけどいいかなと思ったんで、今回も完全にその仮設式で巻き取りにしちゃうんで、はい、もうそこの設定がやっちゃってできないと考えてるんですけど、で一応多分3ヶ月とか半年持つんですよ、はい、ただこれも怖いですね。どこらでしか結果にないというのが、はい、モニタリングってあんまりね、
はい、
だから1ヶ月に1回とかどうしようかなと思って、はい、そうするのに、それは4月以降場所はどこになるんですか。
今この関東近辺、
関東近辺に
関東近辺に
あ、一応希望の形で。
多分ダメと
思う。多分ダメそうだ。厳しい。俺、稲本さんだ。彼なんか正直今でもちょくちょくこっちに車あるな。
あ、なるほどみたい。
多分お家がこちらなんですか。
あ、そうなん
ですか。よく彼の個人的にはまだ来てないんで。あ、おいしいってのが怖い。多分だから平日行って週末は、いや、彼もでも。ああ、だから本社って出なきゃいけないもんな。稲森さんってのはどこに住んだの。私稲森さんの個人的なことの付き合いなかったから、うん、そうだから福島だけど、だからちょくちょく研究所に車があるから、うん、あの辺の水準だってに出入りしてるだけだから。そうだったの。あ、入れてくれない。続かない。まあ、言いたいとかいろいろあるんだけど。
こんなんなっちゃう。
環境省の方では呼んでるんだけど、あとどうしようかなと思ってるんで、それはまた今日その3月機械適用の時にちょっと行きましょう。で、送ったり書いても手間だったら、もうなんかそこで貸し出す他の人に知られるやつになるか、それまたちょっと。あとのところの中の話と聞かなきゃいけないんで、まだ日程とか調整してないんですね。中は違う、あの看護台、看護台で前に最初にあの本当の話は看護台で調整したんですよ。
あ、そうなんですか。
ところがちょっと私が頼んでる人が、あの喧嘩しちゃって高いしかない。いや、私の知り合いがいいよって言ってそこは喧嘩しちゃって、その彼氏が学長さんと喧嘩しちゃってね、私に却下されるから言ってね、で棚上げになって学長さん代わって、あの、もう
整えたので
整えた
いと思って。影響評価みたいな、影響
だから看護の学生さん、いや、そういうわけじゃないんだけど、看護の学生さんなんかで、まあ、あの違う勉強みたいなのがあるんで、ちょっとそちらの方の話もやっつかるよって話を出してるんで、タコはちょっと悪いもんね。
なん
か本当に考えたら行って帰って
くるんだよね。そうなんですね、うん、ちょっとこうあそこ長まで出てくる
までが、ね、ね、まあ、私からね、2、3日ゆっくり行くんだといいんだけど、はい、ちょっと行ってポッと行ってみてください。はい、考えていくわけじゃなくて、どこに半日やってくれてもじいじとかじゃね。
小野さんはどうされるんですか。
決まってない、動かない。いや、だから、そういうのって、ちょっと来年中にちゃんとこの仕組みをちょっとして、今、町田さんがそのスピーチなんだけど、とりあえず、まあ、そのうちの研究所として、今の中期予報が来年、年上の2年、2年目だから、あと3年は、まあ、その組織とかね、その今の大きなプログラムがまだできないんですけど、だから、まあ、よほどのことなきゃ、あとの3年は、流れていくはずなんですよ、ね。じゃあその後だからもう来年3年目だから、うん、5年の中の3年でしょ。来年一度見直しやるんですよ。うん、でその日にもその5年の先の後ね、その責任者を交換したりとかしたんだけど、そこその先をやるっていう提案する人がいないから、どうしようかと。まあ、話だと
環境圏じゃなくてどっかその方の中で治療とかね中心の状態でしかいれば本当はそこの人がこれでも一つはねあり得なかったんですけど何でまた感じてるのかなと思って
I'm going to go to the next one.